ルカによる福音書の2章の今日は1節から20節までを見ていきたいと思います。ルカによる福音書の2章の1節から20節まで見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、クリスマスという言葉ですね。この前も、友達の牧師とか宣教師と2人で話してたんですけども、特にアメリカ人の宣教師なので、なんで日本語でクリスマスになったのかなっていう話をするんですね。全てこう英語を日本語にするときって、その言葉通り、例えばマクドナルドって言わないんですよね。マクダーノなんですよね。わかります？マクドナルドって なんで出てくるのって、みんな世界で有名なんですよ。なんでマクドナルドになったんだろうってあるんですよね。で、クリスマス、でもクリスマスっていうのは本当はその言葉に従っていくとキリストマスなんです。キリストマスなんですよ本当は。だけどこの聞こえてる時にクリスマスっていうから、クリスマスってメリケンコと同じ、アメリカンっていうのがメリケンってなって、メリケンコと同じなんだけど、本当はそのまま英語を日本語にするとキリストマスなんです。マスっていうのはミサなんです。でミサという言葉はもうよく聞かれると思います。キリストのを礼拝するというのが、このクリスマスの、この意味なんですね。だから、この聖書を見ていきますと、大きく分けて2つですね、もっと細かく言うと3つなんですけど、大きく分けて2つの出来事をクリスマスの出来事と呼んでいて、1つはですね、ちょっと見づらいんですけども、この右、上の端のところに、ラクダに乗っているこの人がいるんですね。でこれはもうはるかイランぐらいからもう1000キロ近くこう歩いて、こう旅をしてですね、イスラエルのエルサレムのところまで来て、これ星を見てねやってきましたって、東方からの博士で、彼らがこのベツレヘムに生まれたばかりのイエス様にですね、この捧げ物、黄金であるとかもつ薬とか乳香を捧げたっていう、この礼拝をしたっていうですね、捧げ物をして礼拝をしたという赤ちゃんですよ。そしてもう一つがですね、これから見ていく話ですけれども、野原にいるこの羊飼いが、天使がボワーッとやってきてですね、でそれでこのキリストが生まれたんだってこういうふうに聞いて、それで急いで行って拝みに行ったと。この2つの話で、拝むとか礼拝するとか、キリストを礼拝するというのが元々の意味なんですよ。元々の意味っていうか、今もまさに皆さんがクリスマスって多分もう物心ついた時から名前は知ってるかと思うんですけれども、まさに今そのことをしているんですね。で日本では、礼拝としてのクリスマスではなくて、お祭りとしての、クリスマスですよね。出ていくと、キリストという言葉、イエスという言葉はほとんどもう聞かれない形で、このお祝いされているんですね。それはもう本当にクリスチャンであろうがなかろうがみんな分かっておられると思いますけれども、で今年の10月に出た本が、こういう本がありまして、題名の愛と狂乱のメリークリスマスという、非常にマニアックな方が、このジャーナリストがいらっしゃってですね、例えば吉野家の牛丼の汁がどれだけ の量が減ったのは何だかとか、そういうなんかそういうところからこう社会事情をこう研究していくみたいな。で彼のこの愛と狂乱のメリークリスマスは、日本でクリスマスがどのように祝われたかという歴史をたどってるんですね。でなんで今のような形になったのかっていう、で戦国時代の時に初めてザビエルが来た時は真面目に教会の中で、クリスマスっていうのを祝われていたんですけれども、明治維新になってこの開国されて、そしていろいろとこの外国の人がやってきてですね、外国の人たちで普通にこの礼拝が持たれていたんですが、もう間もなくして、いわゆるこのどんちゃん騒ぎになってたんですね。で戦、それで戦時中、さすがに戦時中、 アメリカと戦ってるドンパチしてる時は2年ぐらいの時は収まったんだけど、それまでずっと続いてて、で終戦になってからまたこの狂乱するっていうふうに彼は言ってます。でクリスマスっていうのは商戦、まあ、ビジネスですね。このでとにかく物を消費するための、まあ、時になっていると。で80年代からですね、ロマンチックなクリスマスということで、まあ、男女が、まあ、夜を過ごすという習慣まで始まったわけなんですね。まあ、これクリスチャンじゃない方が書いてますですね。でこういうふうになってるよと。で実際のキリスト教の会の中でのクリスマスとはもう本当にかけ離れているんだっていう話を、まあ、していましてですね。であともう一つですね、この今回初めて私が子供の時には結構よく知られたヘビーメタルのバンドが世紀末っていうのがやってですね、なんかすごい似たような年代の方は笑ってますね1990年代ですからヘビーメタルのバンドがあって、悪魔のメリークリスマスっていうね歌、彼は悪魔の格好してるんですよ。でもこれちょっとおふざけのねでこう歌ってるんだけど、でもこの歌詞がですね結構真面目なんですね。その世間の風潮を、まあ、こうぐさっと刺す内容になっていまして、まあ、こういう大体こういう内容ですね。クリスマスは聖なる夜ではずなのに不貧困の夜になってると。で戦火の中で飢えた子供がいて、家が焼けてお母さんが焼かれてしまっているような状況の中でクリスマスを過ごさなければいけない人がいると同時に、自分を滅ぼすほどに主治肉林だからこう乱れていく、そういうので貪っていると、こういうふうに言っているんですね。歌詞の中で大体そういう感じなんです。で今20年後ですね、これ大体確か96年できてますから、ほとんど20年経ってますですね。で20年後もあんま変わんないですね。今年は本当に、まあ、今年っていうか去年もそうですけれども、戦後初めてという言葉が何度も何度も使われてきました。洪水が起こったり火事が起こったり、地震って言っても私たちは東日本大震災が あったけれども、もう世界中でもう本当に史上最大、そのそれぞれの国で初めての天災が起こって、そして難民問題がすごい、それはシリアですよね。で私フェイスブックでこのシリアからの直接のこの写真とかですね、タイムラインで上がってくるんですけども、ちょっと今言葉では表せませんけども、あまりにも悲惨です。子どもたちが爆弾の中で死んでいってる、無残にも殺されているのを見なければいけない。で実際にそれ起こっているにもかかわらず、一方ではもう本当に貪っているわけですよね。でこの表向きの、まあ、騒いでるクリスマスが一方でありまして、そして今話しました本当に捨てられているというか、人々から捨てられている、見られていないという、そういう人々がいるところでのクリスマスというのもあるわけなんです。これ同時にあるんですね。で今から読んでいく聖書の方のオリジナルの方の元祖の方のクリスマスはどうなるかといったら、どっちかというと後者の方です。イエス様が、イエスキリストが生まれた時というのは、まあ、今のシリアのようなほどの悲惨さはないですけれども、過酷な形で生まれています。でそこに希望が実はあるんです。私たち元気になる時って意外に他の人の辛い時とか、だから失敗した話を聞くと元気になるじゃないですか。だから失敗した話聞いて、なんかガクッときた話って逆に元気になったっていうのはあるじゃないですか。あ、なんだみんな同じなんだって。で天と地を作った神がですね、私たちと同じような人間になったっていうだけではなくて、私たちよりも下の方まで来てくれたというのがクリスマスの意味です。なので希望があるんですね。なので励まされるんですね。なので光としてそれを求めてより頼んでいくことができるようになります。そしてそのような過酷な世界の中で、自分の生きている生活の中で、なぜか 喜びがある、平安がある。で、愛っていうとなんかその日本語で言うとなんかちょっとロマンチックな方の愛になってしまうんですけど、慈愛って言った方が日本語では座るかな。慈愛がある、慈しみがある、そういうメッセージになります。では、1節から3節までをまずお読みします。今日はちょっと本格派のクリスマスのお話をしますね。あの実際に私、イスラエルとベツレヘムも、6回7回行きました。その現場に行ってます。イエス様が生まれた、なのでちょっと本格派で話させていただきますけれども、1節から3節ですね。いいですか。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。でこれはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。皇帝アウグストって出てます。ローマ帝国の初代皇帝です。カエサルです。ローマ帝国、もう世界の帝国ですね、当時の。紀元前の27年からローマ帝国、それまでもずっとローマっていうのは国がありましたけど、帝国になったのは27年です、紀元前のですね。で、あのローマって結構観光地として有名ですよね。こうみんなローマに行きますってこうバーッと行きますよね。でそこに遺跡がわんさかと残っていますですね。でイスラエルにもわんさか残っていて、今だいたい残っている遺跡の多くがローマ時代ですですね。本当に歩くとねすっごいんですよ。こう歩くと今ショッピングモールって華やかじゃないですか。なんかちょっと長く生きたらもうアメリカにはねこう結構華やかなショッピングモールが日本にも輸入されてびっくりするでしょ。だけどローマ時代ねバカにならないね。こう遺跡を見てるだけでも相当すごいショッピングモールがありました。でそういう華やかなものが あとはローマに行くとコロセウムっていうのがあるんですね。コロセウム、あの行ったらすぐ分かりますよ、行った人はね。で ある僕のアメリカ人の友達が行ったらこう日本人の人がいたって言うんだよね。ここどういうところなんだろうのとかって言ってて、ここでライオンとかが解き放たれて、そしてそこで人間もそこに いさせられて目の前で食いちぎられるのを見てってみんな楽しんでた、エンターテインメントの場所なんだよって言ってってなって、そしてお写真撮んなきゃとかってマジマジって写真撮ったってでそこで殺されてた人たちの中にクリスチャンたちがたくさんいたんですね、というコロセウム。だからこの華やかであってものすごい栄えていたと同時に、そういうもう本当に追いやられている人たち、この本当に過酷で残酷な、昔はエンターテインメントっていうのは本物でやっちゃったんですね。今だと例えばボクシングでもルールがあるけれど、昔は死ぬまで本気でやっちゃったとか、そういう本当に残酷な面もあるし、また華やかな面もあるし、今もそうですよね。華やかな面があるし残酷な面があります。で最初にできたこの本当に、今の世界を作り上げたと言ってもいい、この西洋の世界を作り上げたと言っていい、ローマの初めの人がこのアウグストなんですね。彼が権力闘争のゆえに本当にこの、北アフリカと中東ヨーロッパのかなりの範囲を平定して平和を築いたと言われます。だから戦国時代から、日本だったら豊臣秀吉が天下統一をして徳川家康でまとまったじゃないですか。そういう感じですね。アウグストがそうだったんです。もっともっと大きな規模でですね。でパックスロマーナと言われました。パックスっていうのは平和って意味です。でロマーナっていうのはローマです。ローマの平和なんですけど武力によって平和が保たれていたんですね。今言ったようにこの非常に豊かだったんですけど、ほとんどが奴隷でした。奴隷によって成り立ってたんです。で自由人と言われる人たちが非常に富と快楽に浸っていたということなんですね。 で、あとクレニオがシリアの総督であった時っていうのね、具体的にこのルカという人は歴史の中で起こったっていう話を書いてるんですよ。なんでか分かりますか？いやーこれ神話でしょっていう人がいるからですあの世界で例えば徳川家康、豊臣秀吉、あとは何だっけ、織田信長、話をしても通じません。誰その人って。イエス・キリストと言ったら通じます。でイエス・キリストがなんか昔の卑弥呼っていうか、あんくらいの人のように取ったら間違いなんです。文献があまりにもたくさんあるんです。遺跡があまりにもたくさんあるんです。豊臣秀吉がいなかったって言ったら日本人はアホかいなってなっちゃうじゃないですか。だって大阪城の跡あるんだから、文献がたくさんあるんだから。と同じようにイエス・キリストもここで今から読んでいる文あれも歴史上起こった話として言っています。そして住民登録をしなさいということなんですね。でこれが紀元前の6年から4年ぐらいのあたりなんですが、住民登録が大事なのは、徴兵をする、その兵士に就かせる、また徴税をする、納税ですね。そうですよね、皆さんも税金払ってない方いらっしゃいますかって言って手を挙げられないね脱税じゃないぐらい、税金って、あと住民登録あるじゃないですか、ね。まあ、そのためではあるんですけど、あとね、その権力者のエゴを満たすためなんです。あ、臣民っていうのかな、俺の下についてる、私に属している者たちがいるんだっていうのをこう数を数える。まあ上についた人、いやね、みんなこうなんか偉くなりたいじゃん。でこれだけの規模になったって、でたったそのエゴのために全世界ですよ、その北アフリカ、中東、ヨーロッパ全域、あそこの人たちを動かすんですよ。考えられます？病気の人どうするんですか？重要な取り決め、仕事でこれから決めなきゃいけないっていう人どうするんですか？文句なしで行かなきゃダメです。自分の生まれ故郷のところに行かなければいけない。皆さん、東京出身じゃない人手挙げてください。はい、今から行かなきゃダメですって言われたら行かなきゃダメなんですよ。文句ない。あの日本はね、ほんと自由が与えられてるから、移動の自由とかね、あるじゃないですか、いろいろ。昔はもうそういうものがまずないって考えてください。で今から出てくる登場人物、あ、すいません、これがそうですね、3つの人物で、はい、次お願いします。3つの人物で最初に今紹介したのは皇帝アウグストですね、次から出てくる登場人物で、ヨセフとマリアもその、まあ、いわゆる被害に遭った人たちっていうかな、あの人たちだったんですね。で、4節5節をお読みします。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであったと。ヨセフという人がこのイーナ付けのこのマリアですね、ナザレにいました。ナザレにいたんですが、出身地はベツレヘム、ベツレヘム、ベッドというのは家で、ヘッレヘムというのがあのこれヘブライ語ですけども、パンですね、パンの家って意味ですけども、これがエルサレムよりもちょっと車で20分ぐらいのところ、南に行ったところなんですね。でナザレっていうのはエルサレムからもうずっと上ですね、2時間3時間ぐらい行かないとナザレに行かないです。ガリレアにありました。でダビデの末裔だったんですね。でダビデの末裔って言ったらすごい話なんですよ。ユダヤ人の王ですから、このユダヤ人の中ではもう誰もが知っている、でももう末裔なんですね。あんまりもう大事にされてないです、まあ、徳川家康の末裔誰でしょうね、今ね日本にいると思うんですけど徳川なんだかさんっていう人がねいるはずですよね。でその人特に重要じゃないでしょ今と同じような感じで、 彼は生きていたんですね、このヨセフさんも。マリアさんも実はダビデ系の人なんですけれども。で、彼らが、まあ、直線距離で100キロ以上です。でも南下していくときにこう山が目の前にあるんですね。ちょうど青森から東京来るみたいな感じです、雰囲気的に。目のまっすぐ行っちゃうと行けないじゃないですか。行かないからこうどっちか迂回しなきゃいけなくて、ヨルダン川沿いのところにこう迂回してずっと下まで行って、そしてまたこのエルサレムって山なんですけど登っていくという道のりで、かなり遠い時にロバに乗っていたと思います。普通その時はラバかロバかが手段なのでね、その動いていく手段なので、やっぱり臨月ですから彼女は、乗っていたと思います。書いてないんですけども、で選択肢がないと先ほど言いましたように行くしかない。でここで比べてください。先ほどのアウグストと皇帝アウグストとマリア・ヨセフで、これから生まれてくるイエス様、一方で世界帝国の王ですよ。もう一方は貧しいユダヤ人の家庭でしかなかった。どちらに今世界に影響力を持っているでしょうか。皇帝アウグストのことを知っている方って言ってね、まあ、知ってる人結構多いと思うけども、イエス・キリストを知っている人、どれだけのどっちが影響を与えたか、世界に。圧倒的にイエス様の方です。卑しい生い立ちのイエスをがですね、皇帝アウグストで世界をこの時は牛耳っていた人よりも力を持ってらっしゃるってことなんです。でここですごい大事な原則が聖書にあって、自分を低めるものは高くされ、自分を高くするものは低められるっていう原則があるんです。世においては強くならなければいけないという、それでないと生きていけないという原則があります。世界の中ではちっちゃなレベルでもそうですよ。隣にいる一緒に働いている人よりも自分がもっと業績を良くしなければ給料が上がらないわけでしょ。すごい単純ですよね。勉強もそうだし、しかしそういう力を持っている人があえてその低くなっていくときに、自分が弱いものだって気づくときに、罪深いということを気づくときに、むしろ全能なるこの天と地を作られた神が働いてくださって、そして影響力を持つんだという流れがあるんですね。アウグストは自分を神としていました。皇帝はですね、自分が神であって、そして救世主とも救い主とも言われていました。しかしここがすごい、聖書のすごいところは、彼でさえが操り人形のように神の手の中にあったことが分かります。なんでかっていうとね、この出来事が起こった800年ほど前にミカという預言者がいて、これ聖書にあるんですが、この旧約聖書の中のところにこう書いてあるんです。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。これがだいたい800年前ですよ、書かれていたんですね。いいですか、よく考えてください。で800年後にですよ、皇帝アウグストがまさかヨセフとマリアのことを知ってるわけもない。住民登録をただ自分のエゴのために、自分が王様になったからやっていた。そしてかつ臨月の時にそれを命じた。そして次から見ていくと、もうすごく悲惨までいかないけど、こう貧しい形で生まれたんですよ。 家畜小屋っていうか、その家畜がいるようなところで。でもその皇帝をもう800年前にこの預言者に神言葉を与えた神は動かしてですね、そしてそこに行くようにさせたという、ここに神を信じる、キリストを信じる強みがあります。どんなに悲惨なことが起こっていたとしても、どんなに不都合に見える不快に見えるようなことが起こってたとしても、全部が神の手の中にある、神によって計画が立てられていて、だから私たちにその良くしてくださるというか、その私たちに希望があるんですね。どんなにひどいことがあっても絶望することはない、希望があります。そして弱いもの、癒しめられているもの、罪あるものをも憐れんでくださって、そしてそういうことも用いてくださるという神なんですね。皆さんの中にもあると思います。今まで持っている負い目、不都合なこと、嫌なこと、全部もし神を信じることができるならば、全部良きに計られてくださいます。神様が全部が無駄にはならないんです。魚でもさ、こう上手に食べる人いるじゃないですか、目玉も食べて何だかで。神様は捨てるようなものが、あ、そうよ、これドイツでね、これ本当の話だけど、ドイツで大トロっていうのは捨ててたんだって。マグロで、日本の人がこれを買い始めて、それで今一番高価なものになってるわけ。神はその大トロなんで、大トロたくさんやってくれるんですよ。無駄だと思ってるものが、一番これをもう思い出したかもないって言ってるものが、神様は一番高価に用いてくださることがおできになります。で、6節です。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。お願いします。で、ようやくベツレヘムに着いたんですね。で、彼女は陣痛が始まっても出産間近になったんですけれども、そこには同じように住民登録のために移動してきた人たちがいるので、宿という宿がいっぱいになって、ようやく出産させることができたのが家畜もいるところでした。で、ここでちょっと、皆さんに、こうイメージを変えていただきたいんですね。だいたいクリスマスのイメージというと、木で作られた家畜小屋の中に、でしかも貝羽桶もね、この餌を入れてる貝羽桶も木で作られたところにイエス様が生まれたというのが、このイメージなんですけれども、イスラエルに行くと全然違うことが分かります。それ何かというと、洞窟なんです。洞窟が住まいでした。で、偉い人の遺跡も今たくさん残ってるんですね。この金持ちであったハリウッド級のこうなんかビバリーヒルズに住んでるような人たちのこの遺跡も残ってるんですね。と同時に、このいろんな石でこの建物を作っていくから、石切り場っていうのがたくさんあるんですよ。こう石を切った後で、これ人工の洞窟もあるし、あとは自然の洞窟もあるんですね。そういうところは貧しい人が住んでました。しかも底辺の人が住んでました。で、底辺の底辺の人っていうのは、自分は家畜を飼わなければいけないので、もう本当に家族の一員のように、同じところに家畜がいて、牛や羊がいて、でそこで、寝泊まりもしていたというような状況で、そんなに変な状況ではないんですね。彼らがそこに行ったっていうことはですね、ただ宿屋がなかったから、やっぱりもうちょっとこう、なんていうのかな、雑魚寝程度のね、ところに泊まんなければいけないみたいな、まあ、そういう状況の中で、いたところで生まれたわけなんです。で、布にくるんだとあります。で、ここはですね、もっと詳しい話をしますと、ユダヤ人は人が死ぬとすぐに葬るんです。で、しかも洞窟を使うんです。同じようにですね、1日のうちに葬るんです。日本だとどうですか、4日後、5日後ぐらいドライアイス入れてね、どんくらいですか、大体そのくらいですか。やっぱりこうちゃんと決めて、お通夜と葬式じゃないですか。だけどその日のうちに、今でもユダヤ教の人たちはそれをやっています。 ですぐに葬らなきゃいけないので、誰かが死んだという時のためにそこに布を置いているということがよくあるんです。イエス様が布にくるまわれたというのは、その布を使った可能性もあることなんです。で、次、貝羽桶っていうのも木で作られたのではなくて、同じように骨壺があるんです。骨壺がこの骨入れる箱があるんですよ、ね、で、壺って言ってもこういう壺じゃなくて、あ、なんていうのかな、四角形で穴が開いているって石を掘ったっていうかな、で、そういう壺があって、もしかしたらイエス様はそこに藁を敷くかなんか分かんないけど、そこでそれが貝羽桶になっていて、あの、そこに乗っかっていたってことが可能性があるんです。で、これはクリスチャンではないイスラエル人の考古学者が言った言葉ですけれども、イエスは生まれた時点で死のイメージをすでに持っていた、生まれた時に死の運命を帯びていたって言うんです。誰でも死ぬよって意味の話ではなくて、死ぬために生まれたってことです。皆さん普通生きるために生まれるでしょ、生きるために生きたいよね。しかしイエス様は聖書の中で何度も何度も弟子たちにこう言ったんですね。人の子キリストが来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、贖いの代価として、罪の許しの代価として自分の命を与えるためのものですってこう言ったんです。イエス様は自分がむごい形で殺されて死ぬということを知って生まれてきました。何のためか、贖いの代価って書いてました。贖いってのはもともとお金の言葉で、このお金を払って、この物にしろ奴隷にしろこう買い取るって意味なんですね。買い戻すって意味ですね。奴隷市場で売られている人をこう買い戻す、で、自由にしてあげるって意味なんです、もともとは。で、あと身代金、あの、誘拐された人に身代金払うじゃないですか、そして解放する、そういう意味なんですね、もともとは。で、私たちが、人間がこれ聖書を読むと負債を負ってるって書いてあるんです。負債、借金してるって言うんですよ。負い目があるって言うんです、人生に。こう人には言えないような負い目とか、あとは自分が本当にこういうふうにうまくいかなかった、なんかずれてるなっていう感覚だとか、本当はこうあるべきなのにこうなってるっていう感覚だとか、あとは誰かにひどい悪いことをして、ちっちゃな時にこういう悪さをして誰にも言ってないこの罪意識があるとかですね。で、こういうのを負債と言っています。で、これ聖書は最初の時に人間が作られた時に、アダムが神様の、天と地を作られた神様の言うことを聞かなかったから、そこから生まれてる子たちもちょうどボタンのかけ間違いが起こっちゃって、後ろ下まで行ってもいつまでもこう間違っちゃってるみたいに、生まれてきた子供たちも結局似たような、ちょっとこうずれちゃった形で DNA がなんかちょっとこう、ま、なんか本当の神様の DNA じゃなくてずれちゃった形で生まれてるので、結局自己中心になっちゃってるし、結局なんかうまくこうことを運べていけてない状態になってるっていうのが聖書に、これ負い目、負債って呼んでます。で、イエス様はその返済をしてくださるって言うんですね。寄り添ってくださるってことです。いつも横にいてくださってます。で、自分がそんな信じてなくても聖書を見ると共にいるっておっしゃってるんです。ただ気づいてないだけ、認めてないだけなんです。で、全部代わりに受けるよって、受け取るよって言ってるんです。例えば皆さんがいつも50キロの荷物を持ってるとするじゃないですか。超重いね持てないからそれ私受けるよって。で、それがこの生涯で33歳ぐらいの時に命が絶たれたんですけども、十字架なんです。十字架、アクセサリーでよく使われますが、昔これ かけてたら超貧縮ものです。どうしてか、死刑台だったからです。で、死刑台といっても、もう一回ローマ時代に戻りますよ。ローマ時代は過酷です。あの、最近ね、本当にもうちょっと話したくもない残酷なことって起こるじゃないですか。イスラム国が出てきて 公開処刑で、すぐ近くの北朝鮮でも公開処刑っていう言葉あるでしょう。十字架は公開処刑です。でしかも長い時間かけてなかなか殺さないで、じっくりと痛めつきながら殺してって、しかも大通りのそばでやります。人が見えるところでこうくっつけられる、ね、で激痛が走るんですね。で結局何で死ぬかというと呼吸困難で死にます。でこれをイエス様が受けられたっていうことなんですね。だからね、キリスト教のイメージっていうのがだんだん変わってきちゃうんですよ。でクリスチャンになった人ってどういう時にクリスチャンになったかって言ったら、なんかすごいステンドグラスがあってね、えそしてああ素晴らしい、こういうなんかうっとりとした気分になって、ああクリスチャンになりましたって、でクリスチャン見るとなんかすごいなんかこうなんか綺麗に見えてね、あ俺ここ来るとこじゃねえなって、いや僕も思ったもん、ずっとで父母も思ってたし、でこれ結構なんかそういうっぽい言葉使うじゃないですか。けれどもクリスチャンになった時ってどういう時かって言ったら、本当惨めな時です。で本当に職場でなんかもみくちゃにされてっていう時とか、あと家族で確執があってああっていう時とか、あと事故ってもう病気入院して全然体も動かすことができなくなってる時とか、あとそうですね、あとは幸せそうに見えて虚しい、何も特に問題ないんだけど本当に寂しい虚しい時とか、でこういうリアルなところに関わってくださいます、私たちの神様。なんでか、罪を取り除きたいから、私たちのその神様に対して犯した罪を取り除きたいから、で十字架がそれなんです。むごいんですけども、それを全部後処理をしてくれるんです。なんかプラットフォーム行くと偉いなと思うじゃないですか。僕駅員さん見るといつも僕尊敬するんですね。ゲロ吐いちゃった後でさ、一生懸命掃除するでしょ。あと列車でもそうじゃない、速やかに行ってバーってやるでしょ。イエス様、私のゲロを拭ってくださったんですよ。もっとひどいよね。もっと、もう見たらもう誰も、今なんかさ、こう例えば皆さん心で思ってること、僕も含めてね、皆さんだって言ってバーンとかってここでさ、こう映像で見せたら多分1日でも仲悪くなってさ、なんかもう来ないよ二度とってなると思う全部ご存知で十字架の上にかかって死んでくださいました。で私に任せなさいって言ったんです。いいから任せなさい。で日本人すごく義理深いから、いや私が返済しなきゃいけないんです、頑張らなきゃいけないんです、私返済しで、ね、できないんだよ。だって破産宣告ってあるじゃないですか、倒産ってあるじゃないですか、現実の世界でもやりたくてもできないものってあるんですね。やりたくてもできない、返済できない。イエス様はいいから私に任せなさい、私が再建するからっておっしゃってます。それで、次いきます。3番目の人物に行きます。8節から羊飼いですね。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。今場面がベツレヘムのこの町からちょっと離れた野原ですね。で、羊飼いの姿が今でも見ることができます。私もその辺りでヘロデウムっていう近くにあるね遺跡行ったんですね。ヘロデの墓があると言われている。でパレスチナの女の子が来るんですよ、こうやって羊、子羊を持ってね、かわいいよね。でこれね、生計立ててるんですよ。最初その時は嫌だったなと思って、その後で1ドルくださいってこういうのね、1ドルくださいって抱かせてね。で貧しい子たちです。だからね、それほらってね、後でなんか騙された気分になっちゃうんだけど、最初いやそうじゃなくて、あこれで生きてるんだと思って、でそうやってもうちっちゃな子が普通にこの何ていうの飼っている で、こうおつか、あの、あの、お使いに行きなさいって言われるのと同じような感じで、これはあの羊を飼ってなさいっていう感じでね、言われている、そういう羊飼いがいまして、特別にこう近くエルサレムに近いので、その羊飼いっていうのは、このエルサレムで生贄を、神殿で生贄を捧げる、この羊を誇るんですよね、この殺して、血を流して、この罪の許しのためにね。で、そのための特別な、まあ、カスタマイズされたあつらえの、この羊たちを彼らは、この飼っていたわけなんですね。で、そこに天使がブワーッと来たんです。まず一人が来て、で、喜びの知らせがありますよってこう言いました。キリストが来られた救世主が来たんだよって、布にくるまって解剖家で寝ている、それが印だよって言って、たちまち他の軍勢、天の軍勢が現れて、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにってこう言ったんです。素晴らしい言葉ですね。栄光が神に、天にあるように、天国にあるように、地の上に平和が御心、神の願いにかなう人にあるように。平和という言葉を私たちはじっくりと見ていく必要があります。みんな平和を求めてますよね。いろんなちっちゃなレベルでもそうだし、大きなレベルでもそうです。例えば今北朝鮮と核危機があって、平和であったらいいのになって思いますよね。で、ざわついてます。いろんなところで、世界でいろんな紛争が起こってるからざわついています。そういうレベルの平和もあるし、職場でこの人とうまくいってないな、上司とうまくいってないなっていう、そういう平和もあると思います。人間関係、あるいは心の中の平安。で、これを地上の中だけで、今生きている中だけでいろいろ調節しようとするとうまくいかないんですね。ちょうどね、この地、この人間の世界っていうのはシーソーみたいなものなんです。こっちが上がればこっちが下がっちゃうんです。で、こっちが上がればこっちが下がっちゃうんです。戦争もそうでしょ、ね、自分たちがこの自分のに、まあ、日本だったら日本の国がこう願っているものがあって、で、例えば中国が願っているものがあって、で、それをどう均衡を保つかっていうのが外交だけど、これが崩れちゃった時に、これを戻すために、無理やり戻すためにやるのが戦争ですよね。なので地上においてはいつもこうなんですよ。こっちが立てばあっちが倒れるみたいな。で、聖書を教えているのは、天国、天というのは神が住んでおられるところはリアルなんだよって話なんです。目には見えないけれども、これ生きているのは目に見えるものだけじゃないんだよって話をしてるんです。で、こういうのを発見した時に物事がいろいろ動くじゃないですか。例えばインターネットを使ってなかった時代を知ってる人、手を挙げてください。その時と、じゃあまた携帯を使ってなかった時代を知ってる人、手を挙げてください。これね、魔法なんだよ。魔法ね、バブリーな時代にさ、こんなでっかいさ、こう持ってさ、電話してたんだよ。インターネットもそう、魔法ですよ、あれ。なんでその技術はもともとその自然界にあったんだよね。それを発見したから。で、天というのはそれに似てます。目に見えないんですが、天にある神の栄光を称えていれば、神の素晴らしさが天にあるものを称えていれば、そしたら御心にかなう、これは神の心にかなう者たちに平和がある。だから悲惨な状況にいるのになぜか自分もわからないんだけれども平安だっていうんです。自分もわからないんだけど、悲しい時に喜びがあるんです。葬式っていろいろな葬式がある。日本では仏教がほとんどです。他の宗教の葬式出たことある方いらっしゃいます？神道の葬式ある方、おーおー、そうですか。まあちょっと今聞かないですけどね、神道僕出たことないのでわからないですけども、キリスト教の葬式はさっぱりしすぎてやばいんですよ。喜びまであるんです。 やばいよね。あと中心はその人じゃないんです。死んだ人じゃないんです。死んだ人は忍びます、思い起こすんだけど、その人じゃないんです。神様なんです。やばいよね。死んだ時に喜んじゃまずいよね。でもね、クリシャ喜んじゃうんですね。悲しいのは悲しいんです。本当悲しいです。涙は出ます。でも喜びもあるんです。平安もあるんです。なんでか、天国信じてるから。で、なんでかって言ったら、これはリアルなんだよってことを教えてます。そして13節、読みましたっけ。13節読みましたよね。で、次ですね、15節からいきます。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、御使いたちは互いに話し合った。羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださった頃、出来事を見てこよう。そして、急いで行って、マリアとヨセフと、会話桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、御使いたちは、羊飼いたちは間違った。この幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰って行ったと。羊飼いたちの言ったことがもうその通りで、羊飼いたちも驚いてたし、それを聞いた人たちも驚いていて、マリアがゆっくりとこの思い巡らしていたっていうのは一体何だろうこのことって。本当にマリアね、こういうふうに歌ったんですよ。こう自分が妊娠したっていうことが分かったときに、イエス、このキリストを妊娠したっていうのね。こういうふうに歌いました。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い枯らされましたと。自分自身がそうだ。自分が卑しく、こういう形で、だけども、そういうものたちを高く上げると。そしてアウグストのような高いものたちは低くされると。で、皆さんにとってのクリスマスを本当に味わっていただきたいんですね。で、これ簡単です。自分をまず罪を告白します。罪っていうのはだから負い目ってさっき言いました。この罪っていうとどうしても日本語だとなんかすごい悪いことをした人っていうふうになるけれども、もちろんそれも含まれるんですが、この自分がやってはいけないことをやったとかで、やっぱりこうそうですね、自分で生きてきたっていうね、こう誇りかな、俺はダメ大丈夫だよっていうプライドかな、うん、もっと分かりやすく話すと、これをもうそのまま神様に話してください。天と地を作られた神様で、これを悔い改めて言います。難しい言葉でね、思いを改めるっていうことです。そして自分のその負い目をイエス様が代わりに十字架の上で負ってくださったです、ね、そしてもう一つはすごい話は、キリスト教がキリスト教でなった話っていうのは、3日目に生き返ったっていうことなんです。でこれが信じがたいかもしれません。で信じがたいことは起こったんですね。そこからキリスト教が始まりました。でこれを目撃したっていう人たちによって書かれたのがこの新約聖書です。でこのことを信じる、今もイエス様生きているということを信じる、受け入れる。でそこから今先ほどから話しているクリスマスが始まります。イエス様のストーリーが自分の人生の中でも始まります。今聞いた話が良い話でしたっていう話だけではなくて、本当に実際の自分のものになっていくんですね。今これから一曲歌いたいと思いますけれども、ですね、ちょっとだけこの沈黙っていうかね、この 黙祷の時間を持ってですね、30秒ぐらいね持って、でどうぞ思い巡らしてください。で必要であれば口に出して祈ってください。独り言になって最初感じるかもしれないけども、祈っていいですね。今言ったことを神様に言ってみてくださいですね。でよければその礼拝が終わった後に私に話しかけてくだされ、ばもう気軽に話してください。何でもいいです。別に信じたとかって話じゃなくても。でお祈りします。一緒にお祈りできますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、黙祷します。